今日はペンテコステの聖日ということで、そのことを覚えて御言葉を学びたいと思います。ペンテコステの日は聖霊降臨日、また教会の誕生日とも呼ばれます。私たちはこのペンテコステに向かってイースターの時から7週間使徒の働きの人物伝として、使徒の働きに出てくる人一週に一人取り上げて学んできました。普通の人たちが神様によって変えられていくというのがそのテーマでした。そして今日の主人公はパウロです。この9章の時点ではサウロという名前で呼ばれています。この人を通して神様がなさった素晴らしいことについて今日は学びたいと思います。まず9章の1節と2節をご覧ください。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。今日のストーリーはこんな言葉で始まります。サウロが出てくるのは実はこの9章が初めてではありません。開きませんけれども、実はその1つ2つ前の章から出てきます。クリスチャンたちが迫害をされている場面がありますけれども、サウロはその迫害する人たちの輪に加わったばっかりの、いわば迫害組のですね、一番下っ端の人として登場します。そしてステパノというクリスチャンが迫害にあって、悲しいことですけれどもステパノは命を奪われてしまいます。サウロはその現場に立ち会って人々がステパノを殺すことに賛成をしていました。開きませんけれども1章前の8章の1節をスクリーンに出します。サウロはステパノを殺すことに賛成していたと聖書に書かれてあります。そして迫害組の一番下っ端で始まったパウロ、9章に来た時には少し時が経ってまして、パウロは、まだサウロと呼ばれていますけれども、サウロは迫害グループの中で少し出世をしまして、この時には迫害部長、あるいは少なくとも迫害課長ぐらいにはなっていました。そしてクリスチャンを見れば片っ端から逮捕をして縄で縛ってエルサレムに引っ張ってきて、そして尋問にかけていた、そういう生活をしていました。なぜサウロはクリスチャンを憎んだんでしょうか。二つ理由があります。一つは思想的な理由です。当時のサウロはユダヤ教原理主義者と言っていいと思います。人間であるイエス、しかも十字架にかかって死んだ男を救い主と信じるなんて間違ってる、しかもこれはユダヤ教の教えにとって都合が悪い、ならばこの教えの信者を撲滅してしまおう、そういうふうにサウロは考えたんですね。後にサウロは振り返って聖書のあちこちにこの当時の極端だった間違った熱心を持っていた自分の証を書いています。こんな言葉が聖書にはあります。私は同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。あるいはこんな言葉もあります。私は律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。あちこち開くのは大変なのでメモを取ってくださっている方のために聖書の箇所だけ3つ言います。ガラテヤ人への手紙1章の14節、ピリピ人への手紙3章の5節と6節、使徒の働きの22章3節から5節などを読むと、サウロがですね、この時代どういう信仰で人を迫害していたかということがわかります。つまりサウロはクリスチャンを迫害することが 神に仕えることだと思っていた。そして正義であるという確信を持っていた。宗教的な正義のもとに争いを起こすという非常に恐ろしいことをしていました。なぜサウロがクリスチャンを憎んだのか、その理由の二つ目、それは感情的な理由です。サウロは実はクリスチャンに羨ましいという思いを持っていました。というのは、サウロはステパノが殺されるのを目の前で見たと言いましたけれども、ステパノは最後まで信仰を捨てなかった。そしてステパノは最後まで神様にある喜びを失わなかったんですね。命を引き取るその瞬間に、神様、どうかこの罪を彼らに負わせないでくださいというふうに自分を迫害して自分に暴力を振るっている者たちのためにステパノは祈りました。それはサウロにとって大きな衝撃でした。サウロはこの人は本物だというふうに思ったんです。聖書にはステパノは神の愛に満たされていて天使のように見えたと書いてあります。サウロから見てそれは本当は羨ましくて、そして腹立たしいことでありました。自分は神様を信じて生きているんだけれども、自分と神様の関係はそのようなものではない、もっと喜びがない、王様と奴隷のような関係であって、ステパノのようではない、ステパノと神様が持っているような神と神の子供の関係、愛し愛される関係、そういうものではない、そういう気づきがあって、そして同時にそんなことを何としても認めてなるものかという、そういう葛藤がサウロのうちにはありました。そういう思想的な理由、感情的な理由、二つの理由がサウロにはありました。次の箇所に進みます。九章の三節、ところがというふうに始まります。ここから話がガラッと変わっていきます。九章の三節、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。4節と5節も読みます。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロはここで復活のイエスと出会うんです。十字架で死んだはずのイエスがよみがえって生きていた。その復活のイエスとこのダマスコへの道の途中でサウロは出会うんです。サウロが出会ったイエスがどういう方であるのか、四つこの箇所から拾ってみたいと思います。一つ目、イエスは自分を許して愛してくださる方だった。ここでサウロ、サウロというふうにイエスはサウロの名前を2回呼んでいます。神様が2回連続で名前を呼ぶというのは、個人的に親しく語りかける時の表現なんです。旧約聖書に詳しいサウロはそのことを知っていました。サウロ、サウロと2回呼ばれた時、サウロは神様が自分を愛してくださっているということを知りました。2つ目、イエスは信じる者と一緒に苦しんでくださる方です。4節でイエスはサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと言っています。それから5節でも、私はあなたが迫害しているイエスであると言っている。クリスチャンを迫害するのは私を迫害するのと同じことだというふうにイエスは言っているわけです。イエスは信じる者と一緒に苦しんでくださる方です。3つ目、イエスは復活して今日も生きておられる方です。サウロはこの時までイエスは十字架で死んでそのままだと思ってたんです。しかしここで初めて 今も生きているイエスに出会ってその声を聞きました。イエスが復活して今日も生きている、そのことはサウロにとって衝撃的なことでした。四つ目、イエスは私にこれからの使命を与えてくださる方。六節を読みます。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。イエスとの出会いはただ目的がないものではありません。これからサウロには生涯を通じて彼がしなければならない使命が与えられました。以上4つを見てきましたけれども、今日は途中を飛ばして17節から読んでもらいました。17節から21節をもう一度読みたいと思います。17節、そこでアナニアという人がここで登場してサウロを助けますけれども、アナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに、諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムで、この皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。18節に目から鱗という言葉がある。これはサウロがイエスと出会った時に強い光を見て目が見えなくなっていった、そしてそれが治った時にこの落ちたものですけれども、それ以上の意味もあります。日本語の表現で目から鱗が落ちるということわざというか、そういう表現があります。辞書を引きますと、あることをきっかけに今までわからなかった買ったことが急に理解できるようになることの例えというふうにありました。そしてこの目から鱗という表現はこの聖書の記事が由来です。サウロは強い光を見て一旦目が見えなくなった、そして目から鱗が落ちて見えるようになったというだけではなくて、サウロはこの体験をきっかけに急にあることを理解するようになります。何をですか？何を理解するようになったんですか？それは神の愛ですね。サウロは今まで憎しみでいっぱいだったんです。ユダヤ教の先生と呼ばれながら、宗教の先生と呼ばれながら、誰かを攻撃しなければ生きていけなかった。そして人への憎しみが、人を裁く心が逆に刃となって自分を責め続けていた。そういうところからこの日サウロは救われたんです。そして神の愛がわかるようになった。先ほど言った4つのことがこの時サウロにもわかりました。イエスは1つ目、自分を許して愛してくださる方。2つ目、イエスは信じる者と一緒に苦しんでくださる方。三つ目、イエスはよみがえって今日も生きておられる方。そして四つ目、イエスは自分にこれからの使命を与えてくださる方である。そのことがサウロには分かった。サウロの後にパウロと呼ばれる人の信仰を聖書から整理していってもこの四つになります。その四つがですね、この経験によって目から鱗が落ちるようにはっきりとサウロに分かったんです。そして現代に生きる私たちにもこれと同じ恵みが与えられます。といってもですね、 ドラマティックな体験をする必要があると言っているのではないんですね。サウロと同じドラマティックな体験を本当にしようと思ったら大変ですよ。この方はスタートが悪いので、同じ体験をしようと思ったらまず隣に座っている人を縄で縛ることから始めなければいけない。そして引っ張っていく。冗談ですよ。ドラマティックな体験というのが今日のポイントではないんです。私たちは体験の劇的さを求めるのではなくて、人によっては自分がふっと落ち着けて分かったというのでよい。目から鱗というのは何がポイントかというと、神様の愛が私にも心に分かること、神様の愛が心にすっと収まること、神様が自分を愛していて自分と一緒に苦しんでくださる方で、そして今日も生きておられて、これから私がなすべきことを教えてくださる、そのことが理解できたならば、それは私たちの目から鱗が落ちた瞬間ということができるんです。今回のシリーズは、普通の人たちに神様が起こしてくれた特別な出来事を拾ってきました。この出来事はすべて現代の私たちにも当てはまるんです。起こるんです。あなたが今朝神様を信じている、そのこと自体が奇跡です。あなたが今日教会にいらっしゃった、そのこと自体が奇跡です。私たちは自分で教会に来たと思っていますけれども、誰も神様の恵み、神様の導きなしに教会に来ることはできません。このこと自体が奇跡です。サウロを普通の人と考えるのが難しいというのはわかりますけれども、しかし聖書が語っているのはそういうことなんです。サウロも私たちと変わりない普通の人でした。救われない思い、人を憎んで裁く心から逃れられない、そういう平凡な部分を持っていました。最初にサウロがクリスチャンたちを迫害していた理由は感情的なものもあると言いました。ステパノが神様の愛に満たされている様子を見て、サウロは感情的になったんです。サウロは羨ましく、同時に腹立たしく思いました。自分と神様の関係はそうではない、喜びのない主従関係のようなものであって、ステパノのようではない、神と神の子供が愛し愛されるようなそういう関係ではない、そうサウロは思いました。しかしこんなことも言えるんです。聖書の中でまばゆい光の中で天におられるキリストを見たという人が二人だけ出てきます。たった二人だけ。それは誰でしょうか。それはステパノとサウロなんです。神様は羨むサウロにステパノと同じ信仰を与えてくださった。普通の人に神は大きな恵みを与えてくださったんです。偉大なのはサウロではなくて、特殊な体験でもなくて、神様です。素晴らしいのは、私たちを愛して共に苦しんで今日も生きておられて、私たちに生きる使命を与えてくださる、その神様なんです。最後に、普通の人が神様に出会った体験をして、出会った話をして、今日のメッセージとこのシリーズ全体を締めくくって今日のメッセージを終わりにしたいと思います。グレイディーズ・エイルバードという女性の宣教師が過去にいました。今から100年ほど前に、1902年にイギリスで生まれて、20代の時自分の生涯を神に捧げる決心をして中国への宣教師となった人です。今でも大変尊敬されて人気がある宣教師です。100年前なので、飛行機でもなく船でもなく、なんとシベリア鉄道で何週間もかけてイギリスから中国へやってきました。女性一人で中国の南京の近くにある田舎の村で聖書を教え始めます。同時にグレイディーズはこの貧しい農村で親のいない中国人の子供たちを引き取って、一人また一人と 預かっていくうちに、彼女の家は100人近くの孤児が集まり、グレイディーズに養われ、聖書を教えられる、そういう学校になっていきます。実物の写真が見つかりましたので、お見せしたいと思います。これがグレイディーズ・エイルワードですね。右下の方に写っていらっしゃる方がグレイディーズ。そして、子供たちはですね、グレイディーズの家で育てられていった、実際にこの子供たちです。中国の孤児たちですね。時が経ち、1937年、ドイツと日本を中心に、世界中が戦争に巻き込まれていきます。グレイディーズの住む南京の地域一帯が日本軍の脅威にさらされます。食料も十分ではない。いつ旧日本軍がこの村に略奪にかかるかわからない。そういう状況です。グレイディーズはいろんな方のアドバイスもあって、100人の子供たちを連れて出発し、山脈を越えた隣の町へと逃げていくことにしました。12日間子供たちは昼も夜もなく頑張って山の中を歩きます。食料も少なく分け合いながら子供たちは頑張りました。そして彼らは最後に一つの障害にぶつかります。大きな簡単には渡れそうにない川が彼らの前に立ちはだかっていたのです。旧約聖書のモーセでもあるまいし、水を二つに割って渡れとでも言うのか。グレイディーズは絶望を感じます。まさに絶体絶命。けれどもグレイディーズと子供たちが神様に祈った時に、そこに不思議なようにボートが現れる。そして神様の助けによってボートを何度も往復させて、子供たちとグレイディーズは川を渡って難を逃れていきました。グレイディーズはこの時、サウロと同じように、神が自分を愛してくださっていること、苦しみの中共にいてくださること、神は生きておられること、自分になすべき使命を与えてくださること、その4つを体験的に知っていきました。グレイディーズの生涯は、後に伝記になります。本の名前は、もうこのシリーズにぴったりだと思うんですけれども、The Small Woman。小さい普通の女性というタイトルです。そしてこの本は1958年に映画化されます。あのイングリッド・バードマンが主演の映画なんですね。知っている方、映画のオールドファンは知っていらっしゃいますね。昔の女優さんって本当にびっくりするぐらい素敵ですね。60年前の映画なのでまさかと思ったんですけれども、インターネット恐るべし、3時間近い映画がですね、そのまま完全な形で残っていて見ることができるんです。でもそれを見つけた瞬間、嬉しい、やった、ついに見つけたという気持ちと、神様この3時間の映画をこれから見ろってことですね、私最近本当に忙しいんですけどっていう、こう気持ちのちょっとこうせめぎ合いがありました。今日私がこのグレイディーズの生涯を通してどうしてもお伝えしたいことは、伝記によればこの100人の孤児を連れて川に突き当たった絶体絶命の時、川を渡る前にこんなやり取りがあったということです。川を前にして憔悴しきったグレイディーズに13歳の女の子が近づいてきて、こんなことを尋ねます。グレイディーズ先生、神様がこの川を2つに割ってくださって、私たちは渡っていくのね。絶対に助かるんでしょ。グレイディーズ先生は疲れ切っていました。そしてこう言います。ごめんね、私はモーセじゃないの。その時に女の子がこんなことを言ったと言われています。大丈夫、いつも教えてくれたじゃない。先生はモーセじゃないけど、神様は同じ神様だから。グレディズはその言葉に、ああそうだなと思って、女の子と一緒に祈ります。 その時ボートが現れて、グレディーズと子供たちは川を渡ることができた。大丈夫、先生はモーセじゃないけど、神様は同じ神様だから、ああそうだなと思っていただきたい。それが今朝のメッセージです。私たちはサウロではない、ステファノではない、グレイディーズ・エイルワードではない。しかし彼らが信じた神様と同じ神様を今朝私たちは礼拝しています。このシーズン私たちは使徒の人物伝を学びました。この人たちが普通ではない人に思える時があるかもしれない。自分とは違う特別な人だと感じる時があるかもしれない。しかし神様は同じです。神様は今朝も変わらず、あなたを愛し、あなたの苦しみと共にあり、今日も生きておられて、あなたになすべき使命を与えてくださいます。2000年前のペンテコステの日に教会を誕生させた神様と同じ神様が今朝私たちの教会にもいてくださいます。ペンテコステの日に弟子たちに神の愛を注いでくださった同じ神様が今朝あなたにも神の愛を注いでくださいます。今週1週間私たちはそのことを覚えて、ペンテコステを感謝して神様を見上げて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか。主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。愛する天の神様、今朝のペンテコステの礼拝を心から感謝をいたします。お一人お一人をあなたが恵みによって導いてくださって、このあなたが臨在してくださっている神の教会において恵みを受けることができたこと、ありがとうございます。私たちはステパノではない、サウロではない、モーセではない、そう思う時もあります。しかし同じ神様が今朝も生きておられて、私を愛し、私と共にいてくださって、そして私になすべきことを教えてくださる、その恵みをありがとうございます。神様、今週1週間も兄弟姉妹が行くところ、水が湧くごとく、花が咲くごとく、神様の栄光で豊かに満たしてください。お一人お一人を今その心を励まし、神様の祝福と神様の愛でいっぱいにしてくださいますように、心からお願いをいたします。感謝し、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。